イエス様が弟子たちに向かって私の名でこうしなさいと教えているところがたくさんあります。この指示はイエス様がこの世で活躍をしている時にだけ通用するものではなくて、十字架のしかりよみがえって新しい契約を成立をさせ、そしてキリスト教を発足させてからも通用する教え、指示を弟子たちに与えているわけです。ですから私たちもイエス様が私の名でと言ったものを使いなさいと指示されている通りに使うことができるようにしなければいけないわけなんです。だから今回のシリーズでの学びとなったわけなんですけども、聖書を調べていきますと、というよりも新改訳聖書の原本であるネステレの24本を調べてみると、全部で5つの違う名が使われていることがわかります。リストにしてみると、イエスの名というものが1つ、キリストの名というもの、それからイエス・キリストの名、それから主イエスの名、主イエス・キリストの名というものです。この5つの名がどのようなところでもってどのように使われているのかということは、お聖書で調べていけばその一つ一つの名の使い方がわかるのではないかと思って、先週リストにしてみたんですけれども、実際にリストにしてみると面白いことに気がつくんです。実はですね、これ私の方では面白いならと言って喜んでいられる品物じゃないんですよ。何しろこの使い方にはですね、矛盾があるように見えるところがあるんです。その矛盾しているような使い方を理論的に理屈の上で、しかも系統だって説明しなければいけないという仕事が私にあるんですよ。私は皆さんに納得してもらえる説明を、証明をしなきゃいけないわけなんです。この矛盾しているように思われるところを先週2つほど指摘をいたしました。そのうちの1つはバプテズマというものに関して2つの違う名が使われているという事実なんです。1つはイエス・キリストの名でバプテズマをと書いてある。これは使徒の働き書2章の37節38節でもってそう書いてる。原本のネステレ24版でも同じ言葉が使われています。これは誤訳ではないわけです。もう一つは主イエスの名によるバプテズマをという言葉が使われている。2箇所あります。使徒の働き書8章の14節から16節です。それからもう一つは使徒の19章の1節から5節なんです。だからここで質問となるものは、イエス・キリストの名によるバプテズマといったこの使徒の2章での使い方と、主イエスの名によるバプテズマというものとは同じものを言っているのか、ただ勝手に呼び名を変えただけなのか、それとも聖書を書かした神の霊はここで何か大切なことを教えようとしてわざわざ違う名を使っているのかという点なんです。質問になるのはまだあるんですよ。それは父なる神に感謝するという点に関して、コロサイ書の3章では主イエスの名で感謝をと教えているんですけれども、エペソの5章の20節では主イエスキリストの名で感謝をと教えているんです。これ読んでみましょう。コロサイ書の3章のコロサイ書の3章の17節ではこういうふうに教えております。コロサイ書の3章の17節ではこう言ってます。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。ところがですね、エペソの5章の20節ではこう言ってます。いつでもすべてのことについて私の主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。問題となるのは、この違いをどのように説明するのかということだけでなくて、この違いをというよりも父なる神に感謝するときに使う名の違いの原理規則を、もう一つの矛盾していると思われるバプテズマに関する名の違いというものに当てはめることができるかといった質問まで出てくるわけです。つまり言い方を変えますと、イエス様が私の名でと言ったもの、つまり聖書に書かれているいくつもの名というものに関して、系統だって一つの論理、一つの理屈で納得できるような名の使い方があるのか ということが質問になるわけなんです。先週の学びの時間の終わりでは、いくつもある名というものに対して一つの理論、一つの理屈でその使い方を説明することができるはずだということを言いました。なぜかと言ったらば、聖書は神の霊が書かしたものだからなんです。つまり聖書の著者は聖霊だからです。一貫した教えを与えているはずのものだからなんです。内容的に矛盾があってはならないんです。その上に聖書は神の人が、つまり私たちクリスチャンが正しいことを学ぶために、間違った考えを正すために、サタンからの惑わしを見抜くために、そしてクリスチャンとして成長していくために準備されている神の言葉だから、矛盾があってはいけないものなんですよ。それだけじゃない、聖書の中から出てくる質問疑問に対しては聖書の中に答えがあるはずなんです。言い直しをしましょう。聖書の中で答えを見つけることができるはずなんですよ。さあ、ここで質問となるのは、今問題として取り上げたバプテズマというものについても、それから父なる神に感謝をするというものに関しても、理論にかなった、しかも系統だった、例外のない名の使い方の原理があるのかということなんです。この答えを見つけようとするときに、私たちの方で注意をしなければいけないことが2つあります。そのうちの一つは、この4つの福音書に書かれていることは、内容的に言って全てはイスラエルの民、つまりユダヤ人たちを対象とした出来事が書かれているものであって、古い契約の続きとしての教えであるという点です。この時点ではキリスト教はまだ発足していないんです。異邦人に対しての教えを与えられていないという点をしっかりと念頭に入れておく必要があります。イエス様の十字架の死と蘇りとを通して新しい契約が成立をし、それに伴ってキリスト教というものが発足し、で初めて異邦人である私たちにも救いの道が開かれているというこの事実を忘れちゃいけないんです。そのために4つの福音書と、それから新しい契約の時代が始まってからの教えが書かれているところと、これは使徒の働きの書からあと全部なるんですけども、同じキリストという言葉が使われていても内容的には大きな違いがあるんですよ。これを注意してほしいんです。これ一つ目です。だから私たちの方で注意しなければいけない、もう一つは、聖書に使われているいくつもある私の名で言ったものの中で、その使い方に関してこの時点ではですね、一つどかしておかなければいけない名があるんです。それは聖書の中でただ一度だけ使われているキリストの名というものなんです。この名は、キリストの名というものはただ一度だけ、ペテロ第一の手紙の4章14節で使われている名であるというだけでなくて、その使われ方はどういうふうに言っているか、キリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いですという形で使われているんであって、今回学びをしていこうとしているものから見て、つまりこの名をどのように使えばよいのか、誰を対象として使えばよいのかという使い方を聖書から見つけようとする目的から見ると、役に立たないものになるものですから、ここではひとまずどかしておいて、残りの4つの名についてのみ調べていくことにするわけです。キリストの名というものについては、名というものに関してのその原理、規則がはっきりとした時点でもって戻ってくることにいたします。まずこういうところからいきましょう。キリストという呼び名は4つの福音書では、先ほど言ったこれ区別してくださいよ、4つの福音書では、例えばルカの2章の11節の脚注に書かれているように、メシアという言葉が使われております。ヘブル語でもっとこれはギリシャ語、ヘブル語でメシアというんですけど、これギリシャ語に変えられた時に使われている言葉はキリストです。意味するものは油注がれたものというものです。当時のユダヤ人たちは、イエス様の弟子たちはイエスがキリストであるということを信じておりました。つまり自分たちを救いに導いてくれる人、もっと言いましたら期待していたものは、自分たちを支配をしているローマ政府を倒して自分たちを救ってくれる力ある人、 神様の力によって大きな働きをしてくれる人というものを期待をしてキリストという呼び方をしていたわけです。ところが十字架の死と蘇りとを通してイエス様が達成した救いというものはユダヤ人たちが期待をしていたものとは違っておりました。十字架の死と蘇りとを通してイエス様が3つのことを達成しているわけです。といってこの3つのことを達成した方のことをでこの世で生まれた人の子イエスのことをキリストと呼び方しているんですよ。だから新しい契約の時代になってからはキリストという呼び方は3つの違う意味を持っているということをですねしっかりと認識しなきゃいけないんです。1つ目は十字架の死と蘇りとを通して人類全体の罪の贖いを成し遂げております。ユダヤ人たちのためだけでなくて異邦人と呼ばれている人たちに対してもユダヤ人以外のものは誰でもみんな異邦人と呼ばれていたんだけどもその連中にもだからユダヤ人と異邦人と両方合わせたって言ったら人類全部のということになるわけです。神様に対する罪の贖いを成し遂げたわけです。だからキリストという名で呼ばれている方は4つの福音書ではイエスと呼ばれている方と同じ方なんです。ただ十字架の死から蘇ってからの方をキリストと呼んでおります。これ聖書で証明しましょう。まずロマ書の5章を開けていただきましょう。これは一つ目のまだ使い方ですよ。ロマ書の5章の6節から読んでみましょう。まだいくつか聖書を引用しています。十字架の死と蘇りとを通して救いを人類に開いた、これ4つの福音書ではイエスという名前で呼んでいる方なんですよ。それをキリストという呼び方に変えています。ロマ書の5章の6節から読んでいきましょう。私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私がまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますという使い方をしている。これイエス様というふうにイエスの名前を置き換えても全部同じわけなんですよ。コリント第1の15章に行きましょう。コリント第1の手紙15章の3節から読んでみましょう。まだ一つ目の使い方の続きです。コリント第1の手紙15章の3節から読んでみましょう。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、これはペテロのことです。それから十二弟子に現れたことです。そのうちキリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。そのうちキリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。四つの福音書ではこの出来事はみんなイエスという名前で使われている。もう一つ言ってみましょう。エペソの5章を見ていただきましょう。エペソの5章の1節と2節と見てみましょう。エペソの5章の1節ではこう教えているんです。ですから愛されている子供らしく神に習う者となりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなたを愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりました。4つの福音書ではイエスの名前で言ってるんですよ。ヘブル書の9章を見ていただきましょう。ヘブル書の9章の11節を見ていただきましょう。ヘブル書の9章の11節を見ていただきます。こう教えてます。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖樹に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。これイエス様がやったことでしょ。だからキリストという名前で呼ばれている方4つの福音書で引っ返してみたらイエスと呼ばれている方と同じことやったというのが1つ目です。 まだ二つ目にいきますよ。二つ目の使い方いきますよ。十字架の死から蘇る段階において、サタンとその手下どもとを力抜きにしております。でその働きをした方、つまり十字架にかかったイエスのことをキリストという呼び方をしているんです。これが二つ目の使い方です。これも聖書で証明しましょう。まずエペソビトへの手紙の一章を見ていただきましょう。エペソビトへの手紙一章の17節からの教えを見ていただきましょう。これは時々礼拝の終わりの時に私が引用する箇所です。エペソビトへの手紙一章の17節から読んでいきます。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせ、キリストを秘書の中で蘇らせ、天上においてご自分の右隣につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、これはサタンとその手下どもの階級です。また今のばかりでなく、次に来るようにも捉えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に渡りました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方を見せておられるところです。十字架でもってよみがえる段階においてサタンとその手下どもを力抜きしているということです。コロサイ書の2章に行きましょう。同じ続きです。コロサイ書の2章の8節から読んでいきましょう。キリストという言葉の使い方の2つ目がここにまだもあるんです。コロサイ書の2章の8節から読んでいきます。こう教えています。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。このようなものは人の言い伝えによるものであり、このように属する幼稚の教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の導いたご性質が形をとって宿っています。それであなた方はキリストにあって導いているんです。キリストは全ての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたんです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中に蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らせたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろの定めのために私たちに不利な、いや私たちを責めている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り抜け十字架に釘付けにされました。さあその次です。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。つまりキリストという名前は十字架の死から蘇る段階においてサタンその手下どもを力抜きにしている方の呼び方になります。これが2つ目の呼び方です。3つ目の呼び方がある。十字架の死から蘇ってから新しい契約を成立させるための、つまり神様とそれからイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わらせた人間との間の仲介者としての働きをしている方のことをキリストと呼んでおります。もう一度繰り返しますよ。神様とそれからクリスチャンとの間での契約の仲介者がキリストという名前で呼ばれている方です。証明しましょう。ヘブル書の8章の6節を見ていただきましょう。ヘブル書の8章の6節を見ていただきます。こう言ってます。しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。で同じヘブル書では9章の15節でもこの同じことを言っている。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者ですって言っている。まだ続きましょう。コリント第1の手紙10章では コリント第1の手紙10章では16節でもってこういうことを言ってるんです。コリント第1の手紙10章の16節ではこう言ってます。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。これは聖餐式のことなんですよ。新しい契約を成立をさせるためにキリストが血を流して契約を成立させていると言っているんです。そのおかげでどうなるか。ロマ書の5章ではローマ人への手紙5章では先ほど6節と7節8節まで読んだんですけども、それから先読んでみましょう。ロマ書の5章の8節を読んでみましょう。こう言ってるんです。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストとの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私たちとクリスチャンが義と認められている。さあ、こんなふうに3つの働きをした方をキリストという呼び方をしているために、聖書を読む私たちの方では新しい契約が成立してからの時代となって使われるキリストという呼び名に対して、この3つの働きのどれを指しているのかということを書かれているものから判断しなきゃいけないんです。なのにどうして、どういう理由でキリストの名というものを今回の学びからどかしたのかというわけで、ここで少し付け加えておきましょう。キリストというのはイエス様のことであるということはペテロがマタイの16章16節で証明しております。あなたは生ける神の御子キリストですと言っている。そしてその時にそのイエス様自身がその事実に基づいて、つまりイエスがキリストであるという事実に基づいて教会を建てると言っています。読んでみましょうか。マタイの16章のマタイの福音書16章の13節から読んでみましょう。こういうふうに言っているんです。マタイの福音書16章の13節から読んでいきます。さて、ピリポをカイザリアの町に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。その時ですよ、イエス様がこの事実に基づいて、つまりイエスがキリストであるという事実に基づいて教会を建てると言っているんです。つまりイエスがキリスト、油注がれた救い主であるということに基づいているというのがキリストの基盤になっているんですよ。読んでみましょうか。17節。するとイエスは彼らに答えて言われた。バルユナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩ペトラの上に、もっと大きな岩です、私の教会を建てます。ハデスの門もそれにも打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれているんです。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められたと書いてあります。それでそのキリストが、つまり十字架の死と蘇りとを通してサタンやその手下ども打ち負かしたキリストが教会の頭、教会の頭となって、イエスはキリストであるという事実を認めて救い主として受け入れた人たちがキリストの体、教会と呼ばれているものになっているんです。だから現在で言ったらば、私たちクリスチャンがこの世でのキリストの体として、頭であるキリストが達成したいと望んでいたものを達成するに活動しなければいけないものとなるわけです。さあ、その活動をすることによって受ける迫害というものをイエス様自身が マタイの10章の22節では、私の名のためにあなた方は全ての人々から憎まれますという言葉を弟子たちに使っているんです。10人の弟子たちはイスラエルの町の滅びた民のところに使わせた時にですね、そして病人を癒し悪霊を追い出せというのを命令した時に、私の名のためにあなた方は全ての人々から憎まれると言っている。使徒の働きの書の9章では、ダマスコの町でクリスチャンたちを迫害しようとしたソウルを任命する時に、後ほどのポールです、私の名のためにどんなに苦しめなければいけないのかという言葉を使っているのと同じ迫害なんですよ。だからこの点については後ほど戻ってくるけれども、今私の名でこうしなさいと指示されている名の使い方とは違うものになっております。キリストの名というものは、だからですね、ここからは聖書で使われている5つの名というもの、これは日本語の聖書の原本となっているネストレ24番で使われている5つの名というものの中から、キリストの名というものをどかして、残りの4つの名だけを取り上げて調べていきます。つまりですね、イエスの名、イエス・キリストの名、主イエスの名、主イエス・キリストの名というこの4つの名を取り上げて、お互いの名の間で共通する点と違う点とから、その各々の名の使い方において一つの理論、一つの理屈を見つけることができるということを調べてきたわけです。そしてですよ、さらにその一つの理論、一つの理屈を聖書で証明することができるかという点にまで進んできたわけです。この名というものはですね、黒板に書きますけれども、よく調べてみると、これは2つのグループに分けることができるというのが分かるんです。どういうふうに分けるか。まずですね、私はこういう書き方をしたいんだけど、皆様ですね、漢字の他という字があるでしょう。これと同じようなものですが、ノートに多く書いていただければ面白いと思います。私はこういうのだけ分けてみましょう。そしてこの空いているところに1つ1つですね、4つ空いているから、この4つの名前を書き込むわけです。左の上のところに、まずですね、イエスの名というものを書き込んでいきましょう。この右の上側にイエス、キリストの名というふうに書いていきましょう。そしてですね、左の下側には、だからイエスの名というものの、このちょうど下側にはですね、主イエスの名というのを書いてみました。そしてイエスキリストの名というこの下側には、主イエスキリストの名というふうに入れてみたいと思うんです。さあ、そうするとですよ、こんな図式になるわけでしょ。この図式をよく見ていただけると、ここでもってこの中から2つのグループに分けることができるというのが分かると思うんです。一つはですよ、イエスという名前がある部分と、もう一つはイエス・キリストというのがある部分とでもってグループを2つに分けること、これが一つの分け方です。もう一つの分け方がある。それはですね、まあ、これこのまま消さないでこのまま続けていきましょう。もう一つの分け方はどういうのかといったらば、主という言葉があるところと、主という言葉のないところとでもって分けることができる。主という言葉がついている名と、その主という言葉がついていない名ということになっているわけです。さあ、ここでですよ、ここでなんです。皆さんもすでに分かってくれたなと思うんだけども、大きな働きを達成して十字架の死からよみがえってたイエス様に対して、 キリストと呼ばれている方に対してどういう経過を通ってどの名を天の地から与えられたのか、いや、どの名ってどういう名を天の地から与えられたのかという学びを思い出していきましょう。三つの名が与えられておりました。三つの違うところから名が与えられていたわけです。その時の学びをした順序でどういう名がどんなふうにして与えられたのか今一度復唱してみましょう。どうしてか、あれにくっつけたいからなんです。やってみますよ。一番最初、ヘブル書の一章の一節から四節での相続による名というものがありました。読んでみます。ヘブル書の一章の一節から四節でもってこういう名が取っておかれたと言われている。読んでみましょう。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は世界の神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れた高いところの大能者の右の座に就かれました。御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いたちより勝るものとなられました。さらに優れた名を相続した。昔から取っておかれた名というものを十字架の死から蘇ったイエス様に対して生まれ変わり第一号として与えていると言いました。天使たちのさらに優れた名を相続させているんだと言いました。これ一つ目ですよ。二つ目の名としてはピリピ書の2章の6節から11節でのキリストとしての方に全ての名に勝る名を与えております。こういう名でした。ピリピ書の2章の6節から読んでいきます。さあそこで質問ですよ。先ほどのキリストという名前にも書いています。キリストは神の見せ方であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架で死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、全ての名に勝る名をお与えになりました。さあ、このキリストというのは、先ほど分けた3つのうちのどれか。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためですと言っている。これがイエスの名というものなんですよ。これ二つ目です。三つ目に行きましょう。三つ目の名前というものは、この以前に並べたリストの通りですと、エペソ・ビトヨネ手紙一章の17節から、21節までで全ての上に高く置かれた名というものがあるんです。これを与えております。どういうものになるか、エペソ・ビトヨネの手紙1章の17節から見ます。どうか私たち主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えた望みはどのようなものか、聖徒の受け継ぐものはどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私に信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中で蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今あるばかりでなく次に来るおいても捉えられる全ての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって目指す方の道とおられるところですというのがあった。さあここでですよ、神様がキリストに与えた名前3つあるんです。ここでは4つの名前をリストにしてあります。 さあ、そしたらですね、この4つの名前に神様が与えた3つの名前当てはめてみますよ。どういうことなのか。まずですね、簡単なところから聞きましょう。このイエスの名というのは3つの名前の3つ名前を与えているうちのどれに当たるか。もう分かりでしょ、これフィリピの2章しかないでしょ。イエスの名を与えたって言ってるんだから。フィリピ2章の6節から11節がイエスの名というものなんですよ。イエス・キリストの名というものが言ってました。キリストという言葉がついたときにどういうことか。先ほど説明したんですよ。十字架の死を通してサタンやその天使の頭を打ち負かして力抜きにした方のことをイエス・キリストと呼んでいる。それだけじゃない。使徒の働きのその3章を見ていただければ、あるいは使徒の働きのその16章で分かるように、悪霊を追い出し病人を癒すというサタンの働きを打ち壊す名はイエス・キリストの名なんです。そうしたらばこの名が一体何に属するかお分かりだろうと思う。この名はエペソの一章の17節から21節というものです。まあ、23節と言いましょう。そのが間違いないだろうと思う。さあ、そうすると残るのはもう一つの名前、神様が与えたもう一つの二つの名前。さあ、どうしたらいいか。ここらですね、これをよく見ていただけると何か面白いのが分かるんですよ。何が分かるか。ここにありますでしょ。両方ともに主という言葉がついているんです。そうすると主イエス、あるいは主イエス・キリストという名が、つまり主という言葉のついた名前が一体いつどんなふうにして与えられたのかということを調べていくと、これが三つ目の名前ではないかということになるわけなんです。まだ推測ですよ。この3つ目の名前というのは何が残っているか分かるでしょ。ヘブル書の一章の名前なんですよ。さあ、それに当てはまるかどうか、これからやってみましょう。時間かかるかもしれないけれども、やってみたいと思います。まずですよ、ヘブル書の一章でもってどんなふうにしてこの名前が与えられたか、今一度見直しをしますよ。こういうふうにして名前が与えられたんだと言っております。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私に語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高きところの大能者の右の座に着かれました。御子は御使いたちよりさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなされました。さあ、そうすると、もしもですね、その名が主という名前がついているものだとすると、主イエスの名、あるいは主イエスキリストの名というものだとしたら、この名はいつから取っておかれた名なのか。相続されたというからには、その昔の昔からそのものが取ってなかったら相続できないんですよ。ちょっと時間かかるかもしれませんが、ゆっくり説明しましょう。この名が取っておかれた始まりは、その昔神様が、いや、アダムが神様に罪を犯し、しかも自分の罪の責任を神様に押し付け、自分の方からサタンの支配に入り、アダムに与えられた地球の支配権をサタンに渡した時なんですよ。 この時に神様の方ではその名を相続させる動きを取り始めているんです。証明しましょうか。創世記の3章を開けていただきましょう。創世記の3章の一節から読んでいってみましょう。これ前の出来事は皆さんも知ってると思うからですね、ここからだけ引用すればいいだろうと思う。創世記の3章の一節から読んでいきますよ。で、いつこの名が与えられたか。さて、神である種が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私はそのにある木の実を食べて夜です。しかしそのの中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはいけない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。で、私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいて木から食べたのか。女は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。そこで神である主は女に仰された。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたのです。ここでもってですね、まずこの12節の言葉がどういうのか、通常の言い方をしたんでわからないけれども、この言い方を変えたらばアダムが自分の責任を神様に押し付けたとわかると思うんですよ。どういったか、あなたが神様に向かって指差してるんです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたんで私は食べたんです。あなたが私にそばにこの女を置かなかったら私はあなたに罪を犯しません。あなたが責任ですと言ってるんですよ。さて、上司を続きます。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、血を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼は、つまり女の子孫はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ここなんですよ。女の子孫として生まれてくるものが、お前の頭を踏み砕く。そしてアダムが渡してしまった地球の支配権を女の子孫が取り戻し、お前を、つまりサタンを力の敵にすると宣言しているんです。さあ、これ注意していただきましょう。この時にたとえ天から地上に落とされたとは言っても、三大天使の一人であったサタン、ルシファーはまだ他の天使たちに対して力を持っておりました。証明しましょうか。ユダの旧説を見ていただきましょう。ユダの書の旧説を見ていただきましょう。こう言ってるんです。まだ力持ってた。だからミツカイの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔と論じ、これサタンのことですよ、言い争ったとき、あえて相手を罵し裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。サタン、お前は言ってないんですよ。ダニエルの書の10章では、ダニエルの祈りに対して天使ガブリエルが神様からの答えを持ってきたのに、ペルシャの君、ギリシャの君と呼ばれているサタンやその手下どもの妨害にあって、三大天使の一人ミカエルが助けに来なければいけないほどだったんです。読んでみましょうか。ダニエルの書の10章の一節から読んでみましょう。要するにサタンはバカにしちゃいけない存在だということを分かってほしいんです。ダニエルの書の10章の一節から読んでみましょう。こういう出来事です。 ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャッツルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解しその幻を悟っていた。これ観覧記のことですよ。週末のことですよ。この頃私ダニエルは3週間の喪に伏していた。満3週間私はご馳走も食べず肉もブドウ酒も口にせずまた身に油を乗らなかった。第1の月の24日に私はヒデケルという大きな川の岸にいた。私が目を上げてみるとそこに一人の人がいて天布の衣を着腰にはウハズの金の帯を締めていた。これ特別な種類の金です。尊女そからの金じゃないんです。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻を私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残ってその大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力も失った。私は その言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いた時、私は意識を失ってうつ伏せに地に倒れた。ちょうどその時一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺すぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわくまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日からあなたの言葉が聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を撮った者が私の唇に触れた。そこで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っている者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見える者が再び私に触れて私を力づけて言った。神に愛されている人を恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は震え立って言った。我が主お話しください。あなたは私に力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たのか知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシャの君が来る。しかし、真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君、ミカエルの他には、私と共に震え立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。つまりこれほどサタンもその、すぐの手下でも力が持っているんです。それだけじゃないんです。注意していただきましょう。イエス様が人の子としてこの世に来た時には、フィリピの2章で教えている通り、神の在り方を捨て自分を無にして使える者の姿をとて人間と同じになりました。だから天使に向かって命令することも直接何かを頼むこともできない身分でいたわけです。証明しましょうか。ヘブル書の2章を見ていただきましょう。ヘブルの2章の5節から読んでいきましょう。神は私たちが今話している世の後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというのでこれに御心を止められたんでしょう。人が何者だというのでこれを顧みられたんでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、神に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせました。万物をその彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを人に何一つ残されなかったのです。なのに今でもなお私すべてのものが人間に従わされているのは見ておりません。その次です。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。御使いよりも天使よりも低くされたイエスのことは見ている。イエスは死の苦しみの上に栄光と誉れの冠をお受けになりました。その日は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。さあ、マタイの26章を見ていただきましょう。マタイの福音書26章、このイエス様がどういう動きを取ったか。マタイの26章の47節から見ていきましょう。天使たちはサタンに向かって命令できる立場ではない。まして人間がサタンに立ち向かうことができるか。できないということを教えようとしているんですよ。 マタイの26章の47節から見ていってみましょう。イエス様が何と言ったか終始読んでくださいよ。聖書ってのはこういうふうに読まなきゃいけないんですよ。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆最初は民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスにと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしぼみに打ってかかり、その耳を切ろうとした。これはペテロがやったんです。大祭司のしもべマルコスに向かってやった。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。その時ですよ、この時です。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の背下に置いておくことができないとも思うのですか。だからそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の背下に置いておくことができないと思うのか。気をつけてほしい点は、直接イエス様が天使に命令するんじゃないんです。命令できないんですよ。神である姿を捨てて無にして人間の姿してるんだから、天使たちをこき使うことができたか、あの時にできないんですよ。ところが十字架で大きな仕事を成し遂げて、神様が計画をしていた全てのことを達成し、神の右の座についた御子に対して御使いたちよりも、つまり天使たちよりもさらに優れたのを相続させているんです。さあここでですよ、質問したの、じゃあ相続させた名は何ていう名なのか。実はですね、このヘブル書一章もうちょっと先まで読んでいくと、神様自身がこの名を使っているんです。読んでみましょう。ヘブル書の一章の今まで4節まで読んだでしょ。じゃあ今度はヘブル書1章の5節から読んでいきますよ。よく聞いてくださいよ。ヘブル書1章の5節から読んでいきます。神はかつてどの御使いに、どの天使に向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに今日主をこの世界にお送りになるときこう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。また天使については、神は天使たちを風とし、使える者を炎とされると言われましたが、御子についてはこう言われます。神をあなたの御座は良いよ限りなく、あなたの国、御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神を、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者にまして、あなたが注ぎなさいます。またこう言われます。主よ、あなたは初めに世のもとへを据えられました。天もあなたは御手の技です。これらのものを滅びます。しかしあなたはいつまでも流れられます。すべてのものは着物のように振ります。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることはなく、あなたの主は尽きることがありません。神はかつてどの御使い、天使に向かってこう言われたでしょう。あなたが私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。御使いは、天使は皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。さあ6節を聞いてくださいよ。これは神様の言葉ですよ。わかります。それで8節に行きましょう。御子については、神様がこう言った。だから神様の言葉ですよ、8節からは。それで何と書いてあるか。神よ、あなたの御座は良い限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖ですって。宇宙を作った神様自身が御国として神と呼んでるんですよ。あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者にまして、あなたに注ぎなさいました。さあその次10節、まだ神様に言った言葉続いてるんですよ。またこう言われます。神様の言葉ですよ。主よ、あなたは初めに地のもとへを据えられました。さあこれでわかるだろうと思う。 だから女の子孫、つまりサタンの仕業を打ち壊し、地球の支配権をサタンから取り戻し、人類全体に救いの道を開いて、サタンとその手下ども打ち負かす力と権威と神の家族に戻ってきた人たち一人一人与えている方に、長い長い間取ってあった名を相続させているんですよ。アダムが地球の支配権を神様に、サタンに渡しちゃって、神様にその責任を押し付けた時点から名前が一つ取ってあったんです。つまりこの名前というものがどういう名前か、天使たちをはじめとしてイエス・キリストの十字架の働きを認め、救い主を受け入れて、サタンの支配を離れて神の家族に生まれ変わりをした人たちが、この人たちを、この人を主と仰ぎ、主と崇めるように、主という名が相続させるように残してあったんです。だから新しい契約の時代となってからは、主という言葉は十字架で偉大な働きをした後で、十字架の死からよみがえり、異邦人にも救いの道を開いた方に向けてだけ使うことができる名前なんですよ。古い契約の時代には宇宙を作った神様のことを主と呼んでいました。けれども新しい契約の時代になってからは、これは御使いたちにさらに優れた名を相続されたイエス・キリストに向けてだけ使われる、なくなっているんです。さあ、そうしてくるとこういう問題です。じゃあなんで片側では主イエスの名でありながらも、片側では主イエス・キリストの名なんですか。時間が来ちゃったからですよ、来週続けなきゃいけないんですけど、簡単にこれだけ先に言っておきましょう。このイエスの名というのは、これはフィリピの2章で神様が与えたものでしょう。これ我々が今使えるか、実はですね、今我々これ使えないんです。後ほど説明します。残りのこの3つの名前を我々が今使えることになります。さあ、この3つの名前をどんな風にして使うのかでもってですね、面白いことが起きるんです。こんな面白いことをしましょう。皆さんが食事をするときに、多分ですね、何度かの日にお祈りして食事を食べるだろうと思います。その時にこの3つのどれを使うかでもって、その食事がどんな食事なのか自分で勝手に選んで決めてるんですよ。どういう選び方してるか、時間になったから来週あるいはその次に説明いたしましょう。どういう名でもって食事を祈るのかでもって、その食事に対してあなたがどういう態度を取ってるのか、どういう取り扱いをしようとしてるのか決めてるんですよ、自分でもって。あなたのことただお祈りしたつもりでいるかもしれないけど、その食物のその品質にまで影響してるんですよ。それが来週続けることにいたします。まだ話終わってるんじゃないんだけども、時間が来ちゃったから仕方ありません。お祈りいたしましょう。